皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2010年3月3日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、動き出した政治と経済です。日本の方もですね、いよいよなんか動き出した感じがありますね。まずやっぱり政治の方ですけれども、北海道教職員組合の政治献金問題で逮捕者が出ましてですね、まあそれに今までのこの選挙の敗北なんか加わりまして、民主党一気に動き始めるんじゃないんでしょうか。ちょうど予算ももう上がったところでありますから、まあ上がったとしては怒られちゃうんですね。衆議院が終わったところですから、まあ年度内には成立するということで、さあ次どうしようかと。このままですと、参議院選挙を民主党負けておしまいと。日本の政治もおしまいということになっちゃうんで、まあなんか動き派が始まるんじゃないんでしょうかね。しかしそれにしても小沢さんもですね、去年と同じ展開だと思うんですね。粘れば粘るほどですね、支持率が落ちてくる。ですからまあ本当に昔風のやり方なんですね、政治のスタイルがね。やっぱりこの時代は違うと思うんですね。ですからそのまあアメリカでもフランスでもそうだと思うんですが、その年配の人は後ろで支えたらいいんじゃないでしょうかね。どうしてこう日本はみんな俺が俺がってなるのか、あれが本当に不思議なんですよね。その特に政治なんかそうですけども、一人誰かが出て全部物事が解決するなんてことは全くないですよね。例えば総理大臣の権限なんてのは内閣法で決められてるわけで、大して権限ないんですよね。もちろん非常時のなんかいろいろありますけど、普段の仕事においてはほとんど権限ありませんから、全部大臣の判行でありますからね。だから総理大臣が誰がいいのかっていうんですね、そんなそのファッションモデルを選べないことばっかり言ってたってですね、始まらないわけで、ですから逆に言うと、その、いかに上手にチームを作るかというのが、まあこれは日本だけじゃないですね。世界中みんな大事なことだと思うんですよね。政治はチームでやるもんだと思うんですね。その点どうしてもこう日本の古いタイプの政治家はですね、まあ若い人もそうかもしれませんが、俺が俺がって言ってこう前に出てきちゃうわけですね。そうするとチームが組めないわけですよね。個人商店の集まりみたいになっちゃいますから、政治家がですね。いや、そういう弊害が非常に大きいんじゃないんでしょうかね。やっぱりなんていうのかな、そのもう少し大きな目線で物を考えないと、結局はその政治も機能しない。機能しないと人々の暮らし向きが良くならない。暮らし向きが良くならないから選挙でなかなか勝てない。それでも勝ちたいから、金券選挙だとか、あるいはなんか、選挙大好きな組織を利用するという、なんかどんどん邪道にこう政治が動いていくわけですよね。そんなことじゃなくて、基本的に、まあ、お聞きの皆さんもそうだと思いますが、今、暮らし向きが大変な人多いと思うんですよね。この暮らし向きを何とかすればですね、衣食立って礼節を知るという言葉通りで、ね、他の問題もですね、いろいろと解決の方策が見えてくるわけですね。ですから、やっぱりここはですね、本当にその、政治もですね、王道を言ってもらわないと困ると思うんですが、もう小沢氏みたいなタイプが俺が俺がってこう、しゃしゃり出てきますとですね、まあとんでもないことになってくると。しかしいよいよこれが、まあ限界に達したようですね。しかしまあこれで参議院選挙間に合うのかどうか、それはわからないわけですね。その、別にこの民主党が勝つとか負けるとか、それがどうこうって言ってるんじゃなくて、要するにこの参議院がですね、誰も多数を取れないような状況になるとですね、あれはもうどうなるかわからないわけですね。単なるねじれ以上のですね、複雑な状況になってきちゃって、誰も多数取れなくなるとですね、どう組み合わせても多数取れなくなると、一件ごとにですね、これは賛成反対になってきちゃって、もう収拾がつかなくなるわけですね。今、イギリスがそんな状態になりかけていて、今度の総選挙でですね、与野党が拮抗すると。それでですね、あれだけその、ポンド売られてますからね、日本もこれはね、やばいんじゃないかなと思うんですよ。で、まあそんなことで政治の方もですね、小沢氏がやっぱり引かざるを得ないんでしょ。で、あといろんなお金の問題とかこうありますけども、基本的にはもうこれから政治もですね、選挙マシンを使わずに、まあ正々堂々と世論だけを頼りにこのやるという時代を迎えるんでしょうね。しかしこれはすごいことですよね。 まあでも誰か当選するわけですから、選挙やって誰か当選するわけですから、まあやっぱりそれはちゃんと世論のですね、味方をつけるような見識ある、そして行動力ある人が出てくれば、それはその地域の代表としてですね、仕事ができるんでしょうから、まあ本当に前から言ってるように、戦国大名の大名がね、昔の守護大名を取って代わって、本当に仕事をできる人が戦国大名として守護大名に取って代わって君臨し始めたと、それに近いことがですね、まあそれと同じようなことがですね、これからやっぱり起きてくるんじゃないんでしょうかね。ですから、まあ経済界もそうですけども、政治もですね、いろいろとやっぱりそのね、今までのまあ宙ぶらりんな状況でなんとなくやってたその人たちが退いてですね、まあ、本当のまあ激しいっていうのかな、本当の実力者がですね、あちこちから出てくるという、まあ、そんな状況に私はこれはなってくんじゃないかなと思うんですね。で、やっぱりその乱世の特徴はですね、本当にその地方からということなんですよね。中央集権と、それからその地域の分散っていうのはですね、これはもう、なんていうか、呼吸みたいなもんで、日本の歴史もこう繰り返してるわけですよね。統一と分裂、統一と分裂。中国なんかもそうですね。統一と分裂をこう繰り返していきますから。だから、まあ、巨大な中央集権がですね、この緩んでった後は、地方が、元気持ちますから。逆に言うと、そういう流れを受けて、地方でどんどん盛り上げていかないといけないわけですね。中央にこの資源を固めておくんじゃなくて、地方の盛り上げのために資源を分散させていくってことが、まあ、知恵の働かしどころですね。だから、これからの本当に政治家もですね、本当にこの日本を良くしようと思ったら、地方の盛り上げをちゃんとやらなきゃいけませんね。しかし、この地方の盛り上げた時に、今その地域に住んでる人だけに何かやらせたって、それはダメなわけですよね。もう、高齢化が進んだとこもあるし、海外で活躍してる人もいるわけだし、その地方に今住んでる人だけ相手にしたって、それは地方の復興なんてことは絶対無理ですね。そしてやっぱりですね、例えばそのね、ある企業城下町なんてところがあればですよ、大きい会社の。その企業の職員っていうのは、日本中、世界中から来るわけでしょ。日本中、世界中からその会社に入って、その地域のね、その企業城下町に住んで、そこで子供を産んで、そこで生活してるわけでしょ。だから、今までの時代だってですね、その企業がですね、まあその地域で活躍し、それで、その特産物が生まれ、地場産業が振興し、そして、その地域が盛り上がる過程では、実に多くの人たちが、国内外の人たちが、その地域に集まって、地域で盛り上げをやってたわけですね。今では全く同じことなんですよ。で、その求心力はね、まあそれは農業や観光はありますけども、それがまだね、ちょっとエネルギーが足りないんだね。農業観光だけでまだその地域全部を発展させるっていう段階にはまだ来ておりませんから、やっぱりそれ以外の産業、第一次、第二次、第三次の産業をですね、いろんな形で多方面からやっぱり持ってこないといけませんね。そういうことをやっぱりこのできるようなですね、やっぱりその仕組みを作るとですね、だいぶ日本も良くなってくるんじゃないかと思うんですね。まあそういう意味でこの日本の政治家もですね、まあ今までのね、こう政治の争い、狭い世界でのなんかね、経済運営だとか、なこと言ってんじゃなくて、もう少し広い目線でですね、経済を持ち上げる、国を再興するっていうことのやり方、意味をですね、よく勉強していただきたいな、というふうに思いますね。それから経済のことですけれども、やっぱり市場ですよね。非常に市場は不気味ですね。イギリスの動向なんか大変不気味で、それからギリシャの動向も大変不気味ですね。それからアメリカと中国は本当になんかいよいよやばそうですよね。なんかこう今までですね、とりあえずこの世界経済が一つにまとまってる段階では、まあ五越同州でありながらもですね、まあみんなあんまり異論は差し挟まずに、お膳をひっくり返さないようにね、お膳みこしを落っことさないようにですね、それぞれみんなみこし担いでたんですけども、このみこしが金のみこしからですね、不良債権のみこしになってきたわけですね。借用証書のみこしになってきたらみんな担ぎたくないですから、1抜けた、2抜けたって始まったわけですよ。で、お前もですね、この損失払えと、いやわら払わねえと。まあギリシャの問題なんかその典型的な姿ですよね。まあそうやってだんだんこの乱れていったというような状況ですね。で、日本のこの、 ね、昭和のバブル崩壊後のこのプロセス見てもですね、これはとことんいきますね。私何も日本だけが特別だと思わないんですよ。やっぱり日本だってね、バブルがまだ盛り上がってて景気のいい時はね、ある意味ではものすごいチームワークでこの国動いてましたよ。非常にみんな活発でしたしね。しかしやっぱりそのバブルが崩壊して自信がなくなったらね、どこも同じですよね。ヨーロッパだってアメリカだってそれから中国だってですね、それは同じで、まあそのね、物事分かりの悪い人はまだバブル続くと思って頑張ってますが、まあそんなのがいなくなるのも時間の問題でしょう。だからその物事がおかしくなった時の姿っていうのもそんなにあんまりですね、根本的に差はないんじゃないかと思うんですよ。昔はね、国によってだいぶ強い国もあったようですけども、もう今みんな若い世代になっちゃって前から言うようにですね、どこもかしこも同じようなもんだと思いますよ。ですからそういう日本の経験をですね、こう下敷きに考えればですね、これは元戻るわけないですよね。とことんまで行っちゃいますよね。この不良債権問題とか様々な金融の問題っていうのはね、とことんまで行っちゃった時ですね、何が起きるのかって言いますと、日本はまだね、黒字国でしたから、黒字国だったからですね、まあなんかこのうまくいったところがありますよね。通貨も大暴落しちゃったわけで、しかし今ですね、その世界を見るとですね、この黒字国のほとんどないですね。赤字国の多いんじゃないでしょうか。だからその赤字国の場合は、そのバブルが崩壊するとですね、それは全くその、立ち行かなくなって、いわゆる国家破綻を起こしますよね。ロシア危機、アジア危機みたいなこと。そうなったら、もうそこ持ちませんから、さあ、今度そこから、いわゆる破綻がどんどん広がって世界中おかしくなるわけで、しかも日本は世界最大の債権国ですから、世界最大の不良債権保有国になるわけで、ね、それはどう考えたってそれは持つわけないですよね。だからやっぱその次の金融システムをですね、もう考えないとね、ダメなんだね。だからそういうことは政治家が考えないと、誰も考えられないわけですよ。ね、今回のチリ地震だってですね、目の前にですね、波が来てるのにですね、見てる、岸壁に見てる人がいるんでね、どういう風にね、こう育ってあんな風になるのかなといつも思うんですけどもね、そうね、政治がそんなことやっとったらですね、どうにもなんないですよ。津波が来てからですね、さあその次どうやってね、しようかなんて言ったらみんな犠牲が広がるばっかりでどうにもならないでしょう。やっぱりこれはもう一旦壊れて地震がこう起きたわけですから、ね、巨大なその陥没、お金の言ってみればタンクの陥没が起きて、水がどっと抜けてですね、そこから勢いよくですね、もう土石流みたいなね、まあ言ってみれば、その不良債権のですね、渦がですね、ダーッと流れ出してきてるわけですから、これは目の前まで足元までその土石流やってくる、あるいは津波がやってくるのは、これ時間の問題ですよね。日本はだから22年あったんですね。昭和が終わって22年あったんだけど、未だになんかそういう議論をしてないというのは、私はこれは日本の知能の本格的な衰退じゃないかと、まあそんな感じがするんですね。で、まあこの時代を生きるためのですね、まあいろんな秘訣みたいなものがこうありますけれども、まあ最低限のところで経済システムとかですね、それは維持しなければならない部分もあって、でそこの最低限のところが維持できるかできないかというところでね、一つ分かれ道なんですね。まあ今の状況だと二つの可能性があると思いますよ。日本のまあ国家の統一的なシステムとか、あるいは円のシステムが最終的には守られるっていう場合と、それから守られないっていう場合と、二つありますよね。で、守られないっていうことになると、もう本当にその物々交換から経済作り直しの状況になりますから、そしてやっぱりそれはかなりですね、大胆に行動しなきゃいけませんね。都会にいたらそれは食うもなくなっちゃいますよ。チリ地震の後ね、略奪が広がった街の中の様子と同じことになっちゃいますから、ああいうこと今でも起きるんですね。しかもハイチの地震だってですね、その後、救援って言いますか、復興はですね、遅々として進んでないんですよね。だからもう破綻国家で巨大災害が起きると、打ち捨てられますからね。それはそこに住んでる人たちは全てを失って、何にもなくなっちゃうね。元の木阿弥って言いますかね、そんな感じになっちゃうんですよ。だからそういう風になる可能性だってないとは言えないわけですから、日本の場合ですね。まあ、みんなそういう破綻の起きた時にはどうやって暮らしてんのか、 まあいろいろテレビでも見てですね、ああ、なるほど、こんな風に暮らしてんだな、あんな風に暮らしてんだな、ということをよく見とく必要がありますね。やっぱり地方の方がそれは絶対そういう非常時にはですね、それはうまくいきますね。都会は難しくなりますね。しかしでもいつまでもですね、そういう避難生活ばっかりやってるわけいけないわけですから、まあどんな形にしろこれを復興していかなきゃいけないんで、やっぱその復興するときはですね、この新しいイメージを持ってやらないと、現状回復ではやっぱりみんなですね、元気が出てこないんですね。私のあの、集めた YouTube の日本再生チャンネルに、昭和21年だか2年だかに東京都、当時の東京、今で言う東京都がですね、作った東京の街の復興計画の映画があると思います。びっくりしますよね。戦後の日本は生産都市の、工業生産都市の東京ということを基本にしながら、商業地帯やその住宅地帯を散りばめて新しい都市を作っていくんですが、本当にまだね、そこら中焼け野ヶ原だった時にですね、そういう新しい計画をちゃんと表に出して映画にして、国民に周知徹底しようとしてるんですね。あれはやっぱりね、すごく大事なことなんですよ。それがあるとないとでは、本当に大混乱が来た時の人々の気持ちや、それから復興へのですね、足がかりが全然違うってことなんですね。だからその、日本のこの躍進の発想っていうのは、うちの園山さんがね、園山顧問が、当社の園山顧問がよく言うように、本当波消しなんですね。何かね、大変だぞと、いや、そんなことはないと。常に問題はない。そんなに、その、ね、悲観にならなくてもいい。そんなこと考える必要はない。そんなことはありえない。何を言っても、いわゆる波消しでそれを対応しようとするんですね。あれはもう遺伝子なんだな。そうか、そんなことが起こりそうなのか。これやばいぞと。じゃあもう少しいろんなこと考えて、あらかじめ手打っとこうなんていうふうに言う役なんてね。まあ見たことも聞いたこともないですよね。とにかく問題はないんだって言って、で、最後問題が起きると黙って消えるんですよね。一番無責任なタイプなんですね。まあもうそういう遺伝子がこの明治から150年の間でこうできちゃってんで、やっぱりダメなんですよね。で、治らないですから。まあやっぱりなんかね、誰かこう、わかる人を民間からどんどん連れてきてですね、実は立て直しをしないとね、明治政府だってあれうまくいった理由は、江戸時代の役人に出勤してくれるなって全部触れを出したからですよね。あれはね、いい考えだったんですよ。あれは誰か言ったのかな、誰か有名な人が言ってたんで私もそうだと思ったんですけどね、明治政府が成功した最大の理由は、江戸時代の武士たちに今日から出勤してくれるなって言って、金渡して出勤させなかったからなんですよね。その通りなんですよ。だから江戸時代の武士はもう失業でしょ、まあ金もらってね。でもとにかく政府に来なかったからあれうまくいったんですよね。あれそのままですね、幕府の役人たちをそのまま新政府の役人に使っておったら絶対明治政府はですね、生まれ変わらなかったですよ。今でも同じなんですよ。あれこのまま引き継いだらね、絶対うまくいくわけがないですよね。だからもうそれはどうせハイパーインフレになるならですね、紙捨て渡しちゃえばいいんじゃないですかね。そんな巨額な債務の返済で大変で金がいくら捨ても間に合わないぐらいならですね、役人の退職金ぐらいですね、一緒に吸って渡してどうせ紙なんですがね、渡してですね、明日から出勤してくれんだと。それが一番私は確実だと思うんですよね。明治政府はだからね、そうやって今までの時代に役人に出勤してもらわなかったからね、あれ成功したんですな。だからそんなことやって、本当にその遺伝子を全部入れ替えて、危機対応型で積極的に行動する、攻めるという機能を持った政府機能に日本を直さないと、これはちょっと立て直しも何もできないと思いますね。やっぱりこの日本はやっぱし見てても島国だと思うのは、このね、なかなかそのみんな外行かないんですよね。で、外国行く人はだってお金とかなんか目当てで行く人が多くて、まあビジネスで行く人も、まあ税金のことなんかで行く人が多いんですよね。だからこの海外に攻めていこうという意味で出ていく日本人ってあんまりいないんですよね。やっぱり島国だなぁと。経済的なメリット、デメリット比較して出てくる人はいるけど、こう攻めていこうという意味で出てくる人はあんまりいないですよね。まあですからこれ国民性ですから、そこはなかなか変わらないもんだとしたらね。やっぱりこの中でもう少しみんなで横のチームワークでですね、横のリーダーシップでみんなあちこちから引っ張り出してきて、で、なんとかしましょうということをみんなで盛り上げていくしかないですね。もうなんかね、その誰がなんていう時代じゃないんだね。その誰が総理大臣になるかっていう時代じゃなくて、 要するにどこにどんなそのリーダーがいるかなんだね。で、横にそのリーダーを全部つなげていくっていうそのシステム。ああ、幕末と同じですよ。幕末も横に横にこうみんなつながって明治維新を起こしたじゃないですか。あれと同じことをですね、これからやっていかなきゃいかんですね。ですからもうこれ今いよいよ動き出しましたから、政治も経済も、これこのままですね、そういう大きな変動に向けてですね、これ突入していくんだと思うんですね。まあですからこれから本当に皆さんそれぞれにですね、自分の生き方を考えて行動していただくことが大事だなと、まあ、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、動き出した政治と経済ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。